は15時を回りました。ここからはツラコス株式会社プレゼンツの美容スタイル研究所、研究員のゆりのと
あっちゃんです。ここ美容スタイル研究所では、ワクワクする新しい美容スタイルを創造することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの美容に関する研究テーマを研究し、皆さんと新たな美容スタイルを考えていきます。しかし、新たな美容スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした美容スタイルを研究していきます。
毎週火曜日の15時、FM 那覇のスタジオからお届けしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、初めてのラジオで緊張しますね。
はい、とっても緊張してます。
で、美容スタイル研究所っていうことなんですけれども、私たちは、チュラコス株式会社といいまして、沖縄の化粧品ですね、オールインワンジェルだったり、ホワイトニングジェルだったり販売している会社で一緒に働いているゆりのと
あっちゃんです。
でチュラコスっていう会社なんですけど、インスタグラムも私たち配信しているので、
はい、そうですね、
ゆりのとあっちゃんを覚えて いただければなと思っております。
はい、チュラコスのインスタグラムにもよく出てくると思います。
、ね、覚えてほ、ね、しいですね。
はい、
で本当はですね、毎週、第1第3火曜日がですね、未来スタイル研究所っていうものをやっておりますですけれども、今回から第2第4火曜日は美容スタイル研究所、うんうん、はい、ということで、私たちの方で、
はい、
美容についてね、
そうですね、美容について隔週なんですね、
はい、
私たちは
語っていきたいと思いますので、皆さんはどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。なんかこうやってラジオに出させていただくっていうことが起きると思わなかったんで
ですね。
予想外すぎてちょっとドキドキしてるんですけど、
テンパってますよ、うん、私も、
テンパってますね。
あっちゃんね、ミキサーとかもね、初めてで、
そう、何ミキサーからなんで初めて聞いたみたいな。しかもミキサーなんて自分たちでやるんだって思ってたんで、このミキサーってね、ラジオを聞いてる方はもしかしたらわからないっていう方いるかもしれないんですけども、音楽、この今裏で流れている音楽とかの調整、うん、とかも私たちの方でやるらしくて、
そう今日はあっちゃんが頑張ってくれてます。
そう、頑張ってます。
どうですか、難しいですか？
めっちゃ難しいです。今の出だしの部分だけでも大丈夫かなってちょっと不安になってます。
ドキドキですよね。
はい、
じゃあ美容スタイルね、今どうですか、じゃあ美容スタイルなので美容にことについて話していきたいんですけれども、うんうん、あっちゃん最近美容商品で何か気になっている商品とかありますか？
私はですね、ホワイトニングですかね、はいはいはい、やっぱりなんだろう、年々歯の黄ばみとかってなんか気になってくるなと思いまして、
蓄積されていきますもんね。そ
うで、今やっぱりホワイトニング流行ってるじゃないですか。だから私も自分の鏡で自分の歯を見た時に、あれちょっと黄色いなとかって思うようになってきたんで、今自社のチュラコス株式会社なんですけども、私たちが自社のチュラトゥースホワイトニングっていう商品があるんですね、うんうん、ホワイトニングの、はい、今それを毎日使ってます。
お、効果出てますか？
出てるとは思います。なんかこの使った後の歯のツルツル感とかもめっちゃ好きなんで使ってますね。
いいですよね。
そう、
ぜひチュラコス株式会社のチュラトゥースホワイトニングっていう商品ですね。
はい、
宣伝みたいになっちゃいましたが
宣伝になっちゃいましたね。
よろしくお願いします。お願いします。
ゆりのさんはあるんですか？
私はですね、最近スクラブが気になっておりまして、
うんうん、
スクラブなんか体、
はい、
チョコレートの香りがするスクラブとか今人気らしいんですよ、はい、
チョコレート、はい、ちょっと怖くないですか、匂い、チョコレート
体からいい匂いがするっていう、なんかフェロモン出される
うんうん、う
ん、みんなを虜にできるみたいな、
チョコレートの匂いでですか、
はい、そうなんだ。そういう商品を私は求めていますね、今。
あ、求めてるですね。
あるらしいんですよ、
はいはい、
もうすでに。
あるんだ。
それ欲しいなって思っております。
面白い
ね。
そうなんですね。
じゃあ続けていきますね。
はい、
はい、未来スタイル研究所ではメッセージを募集しています、
はい、
番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは 780@fmnaha.jp780@fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
はい、また FM 那覇の YouTube でもアーカイブ配信をしておりますので、そちらもお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしております。それではよろしくお願いします。
さあ、準備が整いました。本日もともに美容スタイルを研究していきましょう。ここからは私たち2人に加えてゲストの方をお招き、話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
研究員の2人と同じチラコスのユミです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日のゲスト研究員はユミちゃんです。後ほど深掘りしていきながらお話をしていきたいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。それでは本日はどうもよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、
では早速最初のコーナーに行きましょう。
はい、最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチュラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきます。まずは私あっちゃんから行っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、感謝ということで、はい、うん、私今ハマっちゃったことがありまして、はい、あのアニメなんですけど、
何ですか？
あの東京リベンジャーズって、うん、アニメご存知ですか？
はい、知ってます。
あ、お二人とも見てるんですか？
見てます。大好きです。
嬉しい。これ私最近見たんですね、実は。
うん、
これあの最近土日、
うん、
に見まして、それっていうのがあの会社に渡るくんっていう方がいるんですね。
渡るくんですね。
渡るくんっていう方がいまして、その方があのすごい面白いんだよっていうのを言ってまして、うん、なんかすごい興味があったっていうのと、
うんうんうん、
あのヤンキーのお話なんですよね。出てくるのがそう、ヤンキーのアニメって意外と面白いなって私思ってたのと、アニメ自体もあの鬼滅の刃が流行って、はいはい、そこからめっちゃ見るようになって、うん、今回この東京リベンジャーズもう流行ってるじゃないですか、うんうん、
はい、
あ、これ多分楽しいんだろうなと思って見まして、もうそしたら止まらず、あの1話から見たんですけども、止まらずにあの土曜日に夜の3時まで見ちゃいまして、
夜中
めっちゃ夜中にあの全然眠れず、もう気になって気になって仕方なくって、で日曜日にはもう最後、今22話まで放送されてると思うんですけども、もうそこまで見ました。とっても面白かったです。
感動しますよね。
はい、
誰推しとかありますか？
私はですね、誰だろう、三ツ矢くんが あのかっこいい、イケメンだなっていうタイプの顔っていうのはあります。お二人ありますか？
私はね、圧倒的にドラケン派です。
一緒です。私も完全ドラケンです。もうずれない、
うん、マイキーのめっちゃ支え役ですよね。
なんか友情な感じがしますよね。すごい友情が固いっていうか、
うんうんうん、
感動します。
そうそう、中学生の話ですよね。
そう、本当に中学生かって感じしますよね。
めっちゃします。たまにあれ、これ何歳の話だっけって本当になってくるんで。
かっこよすぎる。
ヤンキーかっこいいなってなりますね。よかったです。なんで私はこの面白いあのアニメをあの熱く語ってくれた渡るくんに感謝だなって思いました。またなんか皆さんもね、あのおすすめのアニメとかがありましたら、ぜひ教えていただきたいなって思います。はい、ありがとうございます。じゃあ私の感謝は以上になりますので、次、はい、ゲストのユミさんお願いします。
はい、では、私の感謝はですね、あの実は去年からずっと買い替えたいなと思ってたものがありまして、うん、ダイニングテーブルなんですけど、食卓、
はい、
ね、で 先週ようやくダイニングテーブルを買いに行ったんですよ。
あ、そうなんですね、は
い、で私子供が2人いるんですけど、また後ほど自己紹介でちょっと話をさせていただくんですけど、うん、子供の成長とともにですね、やはり食卓が狭くなっちゃって、
うんうんうん、
今はね4人掛けのテーブルに座っているんですけど、思い切って6人掛けのテーブルを買いました。
おお、大きいですねきっと。
大きいの本当にもう広々としたいなと思って、家族、うんと、あのね、団らんしながら、うん、焼肉パーティーとかもやりたいなとか。
いいですね。
そうそう、友達を呼んだらもう今の4人掛けのテーブル狭くなっちゃうんだけど、
うん、
なんかみんな呼んでその、ね、テーブルを囲んで何かおしゃべりとかやりたいなって思ったので、うんうんうん、6人掛けのテーブルを買ったんですよ。
はい、
で、まあ、届くのは今週の末に届くんですけど。
あ、これからなんですね。
そうで、ね、そこで、先週ですね、 Today OK、
はいはいはいはい、
OK さんに買いに行ったんですね、
うん、
でいい感じのテーブルを見つけて即決したんですけど、そう、後から店員さんに聞いてみたら、なんかそのテーブルが天然木を使っているらしくって、でしかもお値打ちだったんですよ。すごいいい買い物ですよこれみたいな。ですごい店員さんにもめっちゃなんか勧められて。
ちなみにおいくらだったんですか？
ちなみに、
はい、
行っちゃう。
そんなにバカ高いんですか？
ね、5万4000円ぐらいのテーブルを買いました。
もともといくらだったやつなんですかね。
なんかね、 Today OK が、ショールームとかあるじゃないですか、
うん、
このお家を販売しますのショールームに行ってください、うんうんはいはい、でそこに置いている家具を一点物の家具らしいんですよ、そういうのが。
はい、
でそれを仕入れて、
なるほど、
でそこでなんか安く仕入れるから、あのお値打ち価格で販売できますよみたい な、 なんかそういったあのなんていうかね、商売っていうんですか。
なるほど、そういうシステムからくりなんですね。そうそうそう、安いの
そうっていうのをその店員さんにも教えてもらって、でショールームで使ってるからすごくいいテーブルなんだよみたいな。
うん、知らなかったです。
そう、ね、知らなかった。
でもすぐ決めて、やっぱりなんかいい買い物できた日ってすごいいい日になるなって思ったの で、
うん、
なんか感謝でした。
うん、よかったですね。
いいですね。
なんかお二人ありますか？いい買い物できたとかっていう。
いい買い物
最近ありますか？
なんかありますか？私最近友達から買ったんですが、うん、これこそまたチュラコスのメンバーになるんですけど、
うん、
チュラコスメンバーからテレビを買いまして、
うん、
結構大きい 54?
大きいね。
はい、5000円で譲っていただきまして、そう、結構いい買い物だったなと思うんですけども、
ね、安い、
うん、
もともとテレビは
あったんですけど、うん、ちっちゃかったんですね、うん、それでなんなら5000円で買って大きくなりましたし、 Apple TV とかもつけてくれて、
うんうん、
そうお得にいい買い物したな、買い物でしたね。
今じゃテレビ2台あるんですか？家には
1台はね、恋しました。
リサイクルとかに持っていかなかったんですか？
はい、
あ、そうなんですね。
あっちゃん何かありますか？
私は良かったなというか、あの私旦那がいるんですけども、
うん、
旦那が勝手にあの掃除機を買ってきておりまして、
どこの
相談なく、パナソニックだったかな、はい、なんかこれもあのよく通販使うんですね、アマゾンだったりとかで、
はいはいはい、
でそこで買ってきてまして、うん、一緒にあの電気屋さんとかには行ってないんですね。自分で買ってきてたんですよ。で私は相談もなく買ってきてたんで、ちょっと最初は怒ってたんですけども、実際使ってみると吸引力もありまして、うん、で今まで使ってたのがコードがあったんですよ。
はいはいはい、
で不便なんですね、部屋が広くなってくると、うんうん、行くときにどっか遠いところ行くときにコード取って、うん、あのまた刺してのこととか あの手間がなくなったんで、
うんうん、
今はあのその買い物をしてくれた、まあ、旦那のおかげなんですけども、なんかいい買い物だったんだなって思いましたね。
なんかあっちゃんの旦那さんさ、
はい、
ミキサー、あ、ミシンだ。
ミシン面白かったですね。
面白かったですか？
ミシンも勝手に買ってきたって言ってましたよね。
そうなんですよ。なんかあのチュラコスの皆さんにお話ししたんですけども、そう、会社、あのそう、旦那が急になんか買ってくる衝動がありまして、なんかこの前ミシンをね買ってきてまして、で普通のミシンならいいんですけども、結構サイズも大きめで、また金額って、ミシンって皆さんどんくらいの金額 だと思います。
3万ぐらい、
1、2万とか3万しないか1から3万ぐらい
じゃないですか。
3ぐらいか
ですよね、うん、私もそんぐらい1万とかなのかなぐらいの意識でいたんですけども、うん、買ってきてで金額聞いたらなんと10万。
10万、
ミシンで10万。
それをあっちゃんに相談なしですか。
前々からミシン欲しいなと言ってたんですよ、
はいはい、
言ってたけどまさか買ってくるとは思わなくて、だって使う時間ないじゃん。なんですよ。なのに買ってきてて、で今お家にあるんですけどもやっぱり使ってないんですよ。そう。
10万のミシン、
10万が。ちなみに旦那さんはミシン使えるんですか。
使えないですよ。なんか自分でいらなくなったズボンを持ってきてちょっと練習とかって言って一回練習したのは見たんですね。それ以来は使ってないんですよ。そう、
あっちゃんの旦那さん面白いよ。
面白い。
いや、とっても怖いです。次何買ってくるんだろうみたいな。しかも大きいもの買ってくるんでやっぱ怖いですね。
うーん、急に来たらね、どうしたのなりますかね。
あのユミさんと旦那さんはそういうの買ってきたりとかしないんですか。
勝手に買っては来ないですね。
あ、じゃあちゃんと相談して、
うん、そうそうそう、なんか家具家電、うんうん、とかを全然勝手には買わないです。だけどその、ね、旦那が欲しいものは、
うんうん
まあ、相談なしに勝手に買って私のクレジットカードで切ったり
や
してる時もありました。
まさかの自分のじゃなくユミちゃんのできるという。
そう
そう。いや、皆さんなんか旦那さんいて羨ましいななんて思っちゃいますね。
いや、旦那がいてもまああれですよ、大変ですよ。
面白い、なんか面白いエピソードいっぱいあるじゃないですか。
あ、確かにそうかもしれないですね。
ゆりのさんは。
私ですか、
はい、旦那は
いないです。
募集中。
募集中です。
募集の前に。
私はですね、もう可愛い奥さんになるために美容スタイルとして美容を研究しているので、
うん、
よろしくお願いいたします。
すごい大事、すごい大事だと思う。
ありがとうございます。じゃあ私の感謝言わせてもらってもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。はい、
じゃあ私の感謝はですね、夕日に感謝です。最近皆さんあれ夕日見てますか。最近日の入りが6時45分頃ですかね、
うん、
めちゃくちゃオレンジになるじゃないですか、うんうん、あれ秋なだからですかね、わかんないんですけど、
でもなんかすごいグラデーション
いいよね。そうそうそう、オレンジ、ピンク、水色、
うんうん、
黄色、あれがめちゃくちゃ好きで、うんうん、最近は海に夕日を沈むのを見にばっか行ってます。
あ、いいですね。
海で足チャプチャプしながら夕日見て。そうそう。
なんかでも沖縄だからそれってできますよね。
確かに
身近に海があって、うんうん、夕日が見れて、
うん、行こうと思ったら行けちゃいますもんね、沖縄だと、うん、
どこの海が行きます。よく
よくもう私糸満に住んでるんですけど、なので、はい、糸満の潮崎とか、うん、あの瀬長島によく行きますね、
うんうん、いいですよね。私も瀬長島よく行きますよ。
いいですよね。
めっちゃいい。
瀬長島だ。
瀬長島。
私ね、意外と人っていうんですか、
うん、
人数も多くないし海まで近づけるのでね、
うんうん、
めっちゃおすすめです。
うん、なんか全然この夕日を見る時間を設けてないというか、もうあっという間に過ぎていく。
お子さんがいたらね、その時間帯ってやっぱ忙しい時間だと思うので、う
ん、でもなんか今ストーリーとかで、あのインスタのストーリーとかで沖縄いる方がよく夕日とか皆さん配信とかしてて、あ、いいなって。でもそれ見るだけでも癒されますよね。なんでゆりのさんも行った時にはぜひストーリー流してください。
わかりました。私のストーリーで流しておきますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。
はい、見たいと思います。
はい、ということで本日もたくさんの感謝をありがとうございます。ここでゲストのゆみちゃんからリクエスト曲です。ゆみちゃん、リクエストの曲のご紹介をよろしくお願いいたします。
はい、この曲はですね、曲名はもう私からお伝えしても大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
はい、アーティストの名前がですね、ニコール・シャージンガーさん。曲名がベイビーラブという曲名になってます。実はですね、ちょっと恥ずかしい思い出話になるんですけど、 今の旦那さんとですね付き合い始めの時に初めて一緒に聴いた曲になってます。
素敵、
素敵ですね。
当時通っていた、ね、高校の近くにバス停があって一緒にバスを待ってる時に、はい、うちの旦那さんがこの曲いい曲だから一緒に聴こうよって聴かせてくれたんですよ。
かわいい、
うん、でねこの曲の PV がすごい良くて、はい、なんかねあの真っ青な海の海にボートが進んでいるその舞台に、
はい、
ボートの上が舞台になっているんですけどすごく PV も良くてでしかも PV の最後になんか少し太陽が沈みかけたなんか夕日のシーンとかがあってそのシーンが、ね、すごいロマンチックなのできっとゆりのさん好きだと思います。
お見てみます。
ぜひおすすめなので見てください。2人も、
はい、見たいと思います、
はい、ちょっと恥ずかしい思い出の曲です。
ありがとうございます。それでは聞いてください、ニコル・ジンガーさんの、ベイビーラブ。
はい。
さてここからはユミちゃんについて深掘りしていきたいと思います。ユミちゃん簡単に自己紹介の方お願いいたします。
はい、改めましてチュラコスのユミです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
さっきちょっとねちょろっと出してしまったんですけど私は今、はい、2児のお母さんになってます。
若いのにママ。
今ユミさん何歳ですか？
今ね、27歳で、
お子さん2人。
そうです、そうです。そう、子供が3歳の女の子と7歳かな。
2人いると忘れてくるんですかね。
小学校2年生の男の子がいます。
うんうん、そうなんですね。
先日ねあの会社に子供たち連れてきた時に、うん、結構3歳の女の子、
うんうんうん、
娘がゆりのさんとあっちゃんのことすごい懐いてて、
うん、超可愛かったです。そう、ゆみちゃんのお子さんがですねぬいぐるみをいつも持ち歩いてるんですよ。
うんうん、
そのぬいぐるみのお名前何って言ったら豆乳って言うんですよ。豆乳みたいな。猫ですかねあれ。
白い犬でしたよね。
白い犬の名前に豆乳は結構渋いなって思いましたね。
そうそうそう。私それ聞いた時、うん、あのユミさんがあのつけたのかなって思ったんですよね。そしたらちょっと聞いたらあのいろちゃんっていうね3歳の女の子、あのいろちゃんがうんうんみたいな自分で言って決めたんだよって言ってすごいと思いました。
超可愛いんですよ。
そう、このね3歳の娘があのいろはって名前でいろちゃんって呼んでるんですけど、すごい牛乳とか豆乳が大好きで、なんか白イコール牛乳か豆乳で選ばれたのが豆乳。
豆乳の方が一歩好きだった
かもしれないです。でその豆乳をね持ってって持っていく前になんか豆乳をかあの抱きしめながら、これ会社行ったらお姉ちゃんたちがこれいろちゃんこれ何って聞くはずねすごい期待してたから聞いてくれてありがとうってすごい思いました。
あ、よかった。
かわいい。
そこまでちゃんと考えてるんですね。言ってくれるんだろうって。
いろちゃん愛おしいですね。
めっちゃかわいかったです。
また遊んでくださいね。
は
い、
ぜひ連れてきてください。
はい、
そう、はい、
なんかね、
はい、
そう、私ねこの自己紹介なんですけど、
はい、
あの好きなものがありまして、その好きなものがコーヒーとお酒が好きなんです。はいはい、
好きなもの、
そう、大人ですね。
コーヒーとお酒
で、ね、なんか最近もコロナ禍でずっとお家にいたりするじゃないですか。
はいはいはいはい、
だからあのお酒を自分で作ってみようと思って、
あ、すごーい、
なんか果実酒、梅酒とかよくあのお家で作るときに大きい瓶に入れて作るじゃないですか。
はいはい、
瓶も買って、
お
でなんか梅酒は結構置かないといけないのかな、時間をすぐ飲みたいから1週間ぐらいで出来上がるようなレモンのお酒を作ってみたりとか。
いい、飲みたいですね。
なんか自家製のお酒作りにハマってます。
すごい、
すごい。
めっちゃ多分お酒好きですねきっと。
じゃあ今大変じゃないですか、今居酒屋さんってどこもなかなか空いてないじゃないですか。
うんうんうん、
だから自分の酒作りに走ったと
ということでしょうか。
お家居酒屋をね。
おー、素敵。
毎日飲まれてるんですか？
はい、
すごい。
毎日どのくらいの量飲めてるんです
か？ね、市販で売っているロング缶を2本。
おー、結構
飲めますね。
でも
なんかもう今居酒屋とかも空いてないからずっとお家にいるじゃないですか、
はいはいはい、
でお家で飲んでたらお酒強くなってる気がします。今まではねロング缶2本で結構はもうダメだってなってたんですけど、今も全然余裕かもしれないです、うん、
すごい。自家製アルコールお酒は結構アルコール度数高いってことですかね。
そうそうそう、なんかこのレモンの皮とかを入れるんですよ。
はいはいはい、
アルコールが結構高めなやつを入れるとそのレモンの皮から色が抜けていくんですよ。それでお酒に色がつくんですね。なのであの度数の高めなやつで入れて漬け込んで、だけど飲むときはちょっと割ってます。やっぱ強すぎる。炭酸水で割ったりしたらすごく美味しいです。
あ、美味しそうですね。
このつけるお酒とかハイボールとかでつけるんですか。
うん、なんかね、あ、なんだっけ、スピリッツとか、うん、なんかチューハイを作るようなお酒、リキュールとか、前はジンを買って、
はいはいはい、
そのドボドボドボって入れて、すげー、すごく飲んだりしました。
すごいですね。ぜひ次回、はい、ゆみちゃん家に宅飲み、
あ、いいですね、
行きましょう。
いい、
あのダイニングテーブルも新しいのが届くそうなので、そうそうそう
そう、近々今週末ね、今週末向こうに来てください。来るなら
今週末に、じゃあお遊びしに、
あ、行きたい、行きましょう。
行きたいと思いますよ。
ぜひ来てください。
あ、ありがとうございます。
じゃあゆみちゃん、うん、次はコーヒーのネタいいですか。
コーヒーのネタね、すごい、私コーヒーもハマってて、はい、ずっとね、週末は子供たちとドライブしながらコーヒー屋さん巡りとかに行ったりするんですよ、うんうんうん、そうそう、私好きなコーヒーが結構あのカフェラテだったりとかするんですけど、
はいはいはい、
カフェラテってすごく牛乳の配合が多いんですけど、
はい、
エスプレッソを牛乳割るじゃないですか、はい、エスプレッソ感がすごく出てるカフェラテが好きなんですね。
ちょっと苦めってことです
か。そうそうそうそう、苦めなやつが好きになってるんですよ。
大人味ですね、
コーヒー全然飲めないからすごいなと思います。飲みますか皆さんは。
なかなか飲まないですね、
は
い、なんかちょっとエスプレッソ、うん、苦いなってやっぱまだ感じちゃいますね。
え、でもイルナさん今日スタバ持ってなかった。
あ、スタバあれは紅茶です、入ってたの。
見せかけ。
見せかけです。コーヒーではなく紅茶でした。なんなら私はよくフラペチーノ系をよく飲みますね、スタバでも。
はい、同じくです、甘いのが大好きです、
うん、そうなんですね。
はい、
フラペチーノで何を飲みます。
私はキャラメルフラペチーノが多いです ね、キャラメルも好きなんで。
美味しい、
甘党です、完全なる。
私断然ダークモカチップフラペチーノです。
よく言えた。
はい、ダークモカチップフラペチーノがめちゃくちゃ好き。
チョコ美味しいですね。
だったらなんかパッションフルーツティー
フラペチーノ、あれもすっきりして美味しいですよね。ですが、ゆみちゃんはコーヒーは苦いのが好きなんですか。
そうなんです、
スタバでも。
そうなんです。でもね、最近スタバでコーヒー以外のやつも美味しいなって思ったのが、
うんうん、
ほうじ茶、
はいはいはい、
ほうじ茶ラテ、
あれ飲んだことない。
期間限定で出るやつですよね。
そうそうそう、
期
間で。そうなんだ。
もともとねホットでは飲めるんですよ、
うん、
だけど期間限定でアイスバージョンも出てて、それを頼んだらすごく美味しくて、
ほうじ茶ティーってことです
か。ほうじ茶ティーラテなのかな。
ラテ
はは、
そうそう、すごく美味しいです
よね。そうなんですね、
次回飲んでみます。
飲んでみてください。
なんか私のお友達もそれ美味しいって言ってたんで、
そうなん
だ、やっぱり美味しいかもしれないですね、飲んでみましょう、
スタバぜひ。
今も販売してるんですかね。
やってたかな、売ってると思います。期間限定だから ね、時間が分かんない。
行ってみます。まずは行ってみたいと思います、
うん、ではではゆみちゃんのいろいろを知れたことで次の研究に移りたいと思います。
はい、
私の美容スタイル、最近の美容スタイルについてお伺いしていきたいと思います、
はい、
ゆみちゃん、何か最近美容スタイル、うん、何かやってることありますでしょうか。
そうなんです、私が、ね、はい、いつも使っているあの化粧品あるんですけど、うんうん、それが我が社のチュラコス商品をいつも使ってます。なんか、ね、クレンジングからもスキンケア、あと化粧下地まで、うん、もうチュラコスの商品を本気で使ってます。
お
そうそう、で特に、ね、あのすごくいいのが、
はい、
洗顔石鹸 はい、イルジュラサっていう商品があるじゃないですか、
はいはいはい、
イロジロ美人っていう、うん、まあ、沖縄の方言になってるんですけど、その洗顔がねすごく良くて、チュラコスブランドが出来上がったのが多分10年前ぐらいなんですよね、
うんうんうん、
でそのブランドができた第1号の商品がイルジュラサになるんですよ。
そうなんですね。
でね、このイルジュラサがもう販売開始からずっと私使ってて、
うん、
で すごくいいんですよ。
モコモコ泡でねすごくいいですよね、
うん、そうそう、多分チュラコスのね社員も使ってる人、はいはい、結構いるのかなというふうに思います。なんか泡がねモコモコですごく細かいんですね、うんうん、そうそう、
弾力もありますよね。
そうそうそう、剥がれないんですよね。本当にすごい、この洗顔石鹸
泡立ちもすごい良かったのをびっくりしました、
うんうんうん、確かに
少量で結構もう手いっぱいの泡ができちゃうんで、うんうんうん、なんかコストもいいですよね。
本当、うちの母も、うん、姉も旦那も使ってます。
あ、旦那さんもちゃんと洗顔されるんですね。
使ってる使ってる、朝晩使ってて私と一緒になんかなかったらなんでないのとか、ね、
買ってきて、
めっちゃ愛用してくれてますね。
めっちゃ愛用してくれて、
私も使ってます、イルジュラさん。
本当ですか、
はい、
そうなんですね。
毎晩毎晩ですね、うん、使ってます、
うん、
はいはい。
なんかクチャってあるじゃないですか、
うん、
はい、そのイルジュラス沖縄のクチャが入ってるんですよね、
うんうん、
だからすごくなんかこの泡、
うん、
泡でなんか汚れが、
うん、
なんかもう引っ張られてるような感じがして、うんうん、すごくいいなってめっちゃ思います。
いいですよね。
じゃあ毛穴の汚れもやった後はもうすっきりしてる感じなんですか。
なんかすっきりしてます。でしかも突っ張らないの、
う
ん、
そうそうそう、
洗顔した後、うん、突っ張ってないんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
それがすごい一番いいと思います。
あ、じゃあちゃんと保湿も保ってて、うん、汚れもしっかり取ってる。
そうそう、
あ、いいですね、
うん、ね、イルジュラサだけの話になっちゃった。だからチュラコス商品すごいクレンジングであったりとか、うん、あとねなんかスキンケア、
はい、
オールインワンジェルとかねクリームとか、あとねさっき言ったチュラトゥースホワイトニング、
うんうんうん、
そう、ホワイトニングも私毎日使ってますよ。
あ、一緒ですね。
ちゃんと一緒ですね。
ちゃんとね毎日使ったらあれ効果が
ありますもんね。出ますよね、うんうん、そう、白くなってるなっていう感じがする、
私も使わなこじゃ。
しかも見た目もなんか青で結構なんかすっきりするような可愛いんですよ、うんうんうんうん、とっても。だからなんか置いてても嫌にならないし、うん、あ、使いたいってなる、
なるなる。
しかもスポイトで取る式なんですね、うん、この中に入ってるジェル、うんうん、なんかそれも面白いなって思っちゃいます、うんうん、
確かに
効果ありそうみたいな、科学みたいな感じのイメージが。
なんかすごい磨いた後歯ツルツルめっちゃします。
そうしますよね、うん、最初使った時にもうそれが衝撃で、うん、自分で下の歯で、はい、あの歯を
上の
歯、こんなにツルツルするのって触ってました。
なんかね、リンゴさんが入ってて、うん、なんかちょっと甘酸っぱいような味がして、
うんうんうん、
なんか美味しいです。この美味しいから磨くみたいな。
好きですみたいな。10円玉実験とかよく見ますよね、
うんうん、
このチラトゥースで、うんうん、
このあれですよ、茶色い10円玉が、
そうですそうですそうです、
チュラトゥースのなんかジェルを乗せたらすごくピッカピカになるやつですよね、
うんうん、そうですですです、うんうん、あれもめちゃくちゃ感動しました。
本当にあれすごいですよね、うん、卵のやつもありません？
はいはいはい、
はい、なんか、ね、なんであれコーヒー、
一回チュラコスのインスタの方で、うん、この動画実験みたいな感じでリールを投稿したんですね、
うん、
でその時に実験したのがこの今おっしゃってた10円玉の実験と、
はい、
あと卵の実験がありまして、で卵が何でしたっけ、何にワイン、いやコーヒーだ、
コーヒーだ、
コーヒーに卵をもう何時間だろう、全然3時間以上とか4時間とか多分長い時間つけてたんですね、はいはい、卵で、そして取ったらもう色がついてるんですよ、うん、コーヒーの色が卵、
煮卵みたいな感じになっちゃった。
そうそうそう、もう白卵だったはずがもうなんか煮卵みたいな色になってまして、でそこにチュラトゥースのジェルを乗せて10分ぐらい取ったかな、
うんうん、
時間置いて取るとその乗せた部分だけがまた白くなってるんですよ。それ見た時に感動しました。
すごい、
チュラトゥース、うん、すごいですね、
うん、そうそう、歯とかもティーとか紅茶とか、うん、コーヒーとかが黄ばみを生んだりするっていう ね、うん、うね、なんでゾエさんも、エミさんも、うん、 コーヒーが好きってことなんで、もしかしたら牙見やすいかもしれないけど、それをチラテスでね抑えてるんだなって思いました。
なんかね、歯医者さんとかでホワイトニングするときに結構時間がかかったりするじゃないですか。
しますね。
ずっと歯も、ね、口も開けてて、なんかたまに染みるの分かります？
分かります、分かります。
あれなんか歯が脱水症状になってるらしくって。
そうなんですか。
そうそうそう、だから染みるみたいな。でちょっと染みてきたらお口をくちゅくちゅしたらなんか水分取られるから大丈夫だよってなったんですけど、やっぱなんかもうずっと1時間ぐらい口開けてる状態なので、チュラトゥースホワイトニングってなんかもう、ね、いつもの歯ブラシにつけるだけなので、すごく簡単なケアでいいなって。使いやすいですよね。本当
使いやすいです。
なんかお二人ともホワイトニングしに行ったりとか、あとはなんか商品でチュラトゥース以外のやつでなんか 歯を白くするやつとかって使ったことあるんですか？
私はあの歯の消しゴム、
歯の消しゴム、わかります？
なんだろう、なんか見たことあるかもしれません。
なんかね、こんな悲しくなんかやるんですよ。
一本ずつですか？
そうそう、一本ずつなんか
キシキシキシキシって言ったら歯白くなるよみたいな商品ありますよね。
めっちゃ怖いと思いました。
広告で見ました、広告で。気になります。
そう、私すごいなって今聞いたと思いましたけど、それで、でも1本ずつやらないといけないのは大変かも
ね。時間かかります。
面白い、そんなのがあるんですね。
そうなんですよね。
めちゃめちゃチラコシ商品を宣伝してしまいました、私たち。でもね、それぐらい自信を持って、ね、おすすめできる商品となっておりますので、ぜひ皆さん使ってみてください。
気になる方はチュラコスで検索かけてください、はい、カタカナのチュラコスです。
沖縄コスメの
チュラコス。
で、この今日来ていただいてるユミちゃんなんですけど、実はコスメコンシェルジュなんですよね。
そうなんです
。すごくないですか？
すごい。
ちなみにコスメコンシェルジュってどうやったらなれるんですか？
はい、なんか化粧品検定っていう、はい、あの検定がありまして、3級2級1級あるんですけど、まあ、3級は無料で、ウェブで検定を取ってもうあの取得できるんですけど、2級1級からは、まああのまあ、どこかの会場に検定を受けに行って、でそれが、まあ、合否筆記して筆記試験なんですけど、合否で、うんうん、あの合格不合格みたいな感じになるんですね。でね、化粧品検定の1級を取った後にあのコスメコンシェルジュになるための講座があるんですよ。それを受講したら、このあなたはコスメコンシェルジュですよっていう、また認定証とバッジがもらえるんですね。
おお、すごい。
そのバッジが金色でコスメコンシェルジュってなんか英語で書かれてて、すごいなんかできる女って感じのバッジが。
めっちゃ勉強しないとできないあれですよね、コスメコンシェルジュって。
なんか女性ってあのスキンケアであったりとか化粧とかするじゃないですか、はい、なのである程度、まあね、男性よりかは知識があるのかなと思って、いざ勉強してみたら、全くわからないことだらけ。
3級2級1級すべて受けてきたんですか？
受けました。
すごい。
2級はまだ肌の構造であったりとか、なんだろうな、そうそう、化粧の仕方、だったりとか、そういったことをが主な内容になるんですけど、1級がすごい成分な、なんかね、化粧品のマニアック的な内容が入ってきたりとか、あと歴史、化粧品の歴史とかだったりとか、
なんかパラパラちょっと見たんですけど、本当に成分名めたくさんあって、あのよく化粧品の裏側に成分表記って見たことありますかね、皆さん。あのその成分、書かれてる成分の一つ一つどういう意味を持ってるかみたいな、どういうものなのかっていうのをなんか一級すごい書いてるのを覚えてます。
もう暗記です。暗記となんかね、化学式とかもあったりして、そう、もうめっちゃ暗記しました。
どのくらいの期間勉強して受かったんですか？は
い、なんかすごいギリギリまで勉強しなかったんですよ、私。1ヶ月受験当日の前の1ヶ月間はやっぱ子供たちがいるのでお家で勉強できなくって、で子供たちをマハでお風呂入れて、ご飯も食べさせて、旦那にあとよろしくって言って、私はちょっとカフェで勉強しに行ってました、夜。
あ、すごいですね。
すごい、仕事に家事に勉強、 めちゃくちゃすごいですね。
両立できてるのがすごいと思います、う
ん、
本当に。
なんかすごい楽しくて、その内容も、うん、やっぱなんかスキンケアとか、うん、すごい自分の身になるじゃないですか、
はいはいはい、
なので全然もう苦ではなかったです勉強が、
そうだったんですね、うん、
やっぱ美容が大好きなんですね。
そうかもしれないですね、うん、
じゃないとできないですよね、
うん、じゃないと楽しいって多分思えないと思います、う
ん
う
ん、ゆりのさんとあっちゃんは受けるなんか
一回受けたことがあります
どうで
した？しかし難しくて落ちました
私も受けたことがあります。あの1級ですね、うん、1級受けてみたんですけどもやはり難しかったです
そうそう、私とあっちゃん2人でね、いや1級からいけんじゃねとか思ってね一緒に応募したんですよ、はい、したら見事にね、
はい、
舐めてました。
ダメでした、は
い、化粧品検定は難しいです。しっかり勉強しないと答えられません、
うん、
なのでもうね美容についてこれからね、
うん、あのどんどん聞いていきながら皆さんに勉強を一緒にしていきたいなと思いますね、はい、なんでいつかでもコンシェルジュになれるように頑張っていきたいと思います
もう1級を取ったらもうその後は講座だけなので全然いけますよ。
あ、そうなんですね。
そうそう、3級2級取らなくても、うん、1級だけ取ってその後コンシェルジュの講座を受けに行ったら、うんうん、コンシェルジュになれるだったかな、そういった仕組みだったと思います。
順番踏まなくていいんですね3級2級って、うん、
でもやっぱ3級2級でやっぱ基礎的な問題があるので、はいはいはいはい、やっぱね知識つけるんだったら3級2級1級っていう形で取ってた方が、うんうんうん、まあいいのかなとは思いますね。
そうなんですね、うん、なんか1級の問題になんか2級とかで多分出されてた問題、うん、もうたまに出てきてる感じだったんですよ。
そうそうそう、
なんでその時あれって思いましたちょっと勉強してたのと違うやつ出てきたなって
なんか引っ掛け問題が多くなかったです。
あ、
当てはまらないものを選べた。
あ、確かに確かに、なんかうまいこと作られてました。
そうそうそう
難しい選びでしたね。
難しいですね、化粧品検定は。
その片仮名が多くてなんかもう似たような文字なんだろう、もう分かんないってなっちゃいました。
そうなんですよね、
成分
なんか防腐剤でも種類があったりして、
うん、
なんかそれをなんかあのみんなそこで引っかかるみたいらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそう、なのでこの化粧品検定を出している会社さんが、うん、この防腐剤を種類を覚えるためのなんか歌を作ってましたよね。聞きました？
聞きました聞きました化粧品検定の YouTube とかで上がってますよね。
そんなのあったんですか。
そう、面白いってなりましたね。
もうちょっと覚えてないんですけど何でしたっけ。
なんだっけ、なんとかパラベ、なんとか
そう、歌に乗せながら覚えるので結構わりかし覚えやすくなってるんですけど、うん、私は落ちました
一応覚えようとしたんですか。
覚えようとしたんですけど歌だけは覚えたんですよ。
あ、そうなんですね。
でも落ちました。
そこだけ覚えたのかもしれない、
はい、歌しか覚えてないので落ちましただから次回ね、
うん、
またあるということだったので化粧品検定は沖縄でもね会場あるので、うん、那覇で受けれるので、ね、はい、ぜひね、化粧美容関係に興味ある方は、ね、うんうん、化粧品検定受けてみてもいいのかなって思います、
うん、そうですね、
はい、
じゃあゆみちゃん、これからの活動や、はいはい、興味あることとかありますか。素敵な未来を描くために自分が思い描く美容スタイルなどはどのようなものですか。
美容スタイルですね、今はね結構あの外側からチラコス商品を使って、はい、あのケアはしていったりするんですけど、今後はね内側からもケアをしていきたいなって思ってますね。
おー、かっこいいですね。
でちょっと紹介したいんですけど、最近私が読んでいる本がありまして、
はいはいはい、何ですか。
美容辞典っていうちょっとあの本があるんですね。そこに書かれて、そう、見たことがあったんです、
はい、
ちょっと紹介させていただきます。
お願いします、
はい、バランスが悪い食事、過度なストレスはどんな素晴らしい化粧品の効果も半減させる、
お
ー、ということが書かれていたんですよ。もう正直ドキッてしました、
ね、お酒とコーヒー
そうなんです。ちょっと最近食生活が乱れることが多々ありまして、
うん、
やっぱねコロナ禍であまり外食とかもできないじゃないですか、うん、でおうちご飯をもっと頑張っていきたいなってすごい思いましたね。
そう、
で最近そこでハマったことがありまして、
何ですか、何ですか気になりますよ。
ちょっと私沖縄料理を調理するのが苦手なんですね。
はいはい、
そう、で最近早期にハマってみたんですよ。
おお、美味しいですよね。
早期難しくないですか。
そうなんです、難しいんです。で早期汁を初めて作ってみたんですよ。
おお、すごい。
でうちの母にどんなして作るのってずっと LINE しながら作ってて、はいはいはい、で早期ってやっぱ豚の臭みがあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
なので3回茹でないといけないんですよ。
え、3回も
3回茹でなさいみたいな、それで臭み取りなさいみたいな、でそっから臭み取ってからの早期汁の調理スタートみたいな、そういうことをなんか LINE でずっとやり取りをしながらやってて、でも結局結果うちの旦那も子供たちも美味しい美味しいって食べてくれたので、すごい嬉しかったなって。
嬉しいですね。
すごいですね。でも手間がかかる料理ですね。
そうなんですよ。
す3回も茹でないといけないんですね。
でもなんかすごいですよ、この1回目の茹で汁をこぼすときに結構なんかもう汚れてるんですよ、で2回3回とやっていくうちにどんどん 水お湯がどんどん透き通っていくんですね、
そうなんだ、なんかちょうど最近お盆があったじゃないですか、
はいはい、
でお友達がまたインスタのストーリーに中身汁の使い方っていう、作り方
失礼しました、
作り方を動画で配信してまして、
はいはい、
でその中身汁も中身も、うん、3回ぐらい茹でてまして、臭み取るって言って、
あれも一応臓器だから、
そうそうそう
内臓言い方悪かったですね、すいません。
そうそう、
そう沖縄料理やっぱなんだろうね、難しいんですよね。
テビチとかもね、
はいはいはい、
そっか、テビチもですよね、なんかこんなね、前までは作る側じゃなかったんで、
そうそう、
こんな手間かかって料理を出してるもんだって気づいた時にはもう感謝しかないですよね、
本当に
こんな美味しいもの、こんな時間かけて、手間かけて作ってたんだっていう気づきになりますね。
それはね、でもお母さん親とかがいないとわからないじゃないですか、私たちだけでは、
ね、
親にも感謝ですよね、教えてくれる、
お袋の味って感じですよね、それが
それがゆみちゃんの子供たちにも受け継がれてみたいな、
いいですね、なんか
沖縄料理が
なんか今いいこと考えちゃいました。
え、何ですか。
ゆみさんのお家にダイニングテーブルが届きました、
はい、
私とゆりのさんで行きます、
はい、
お酒は手作りのお酒に
あ、いい、
おつまみは早期汁という
ちょっと待って、ゆりのさんとあっちゃんは何も持ってこないの
持っていきますね、
ただ来るだけ来て飲むだけ、
なんか食べて持っていきますね
持っていきます、寿司なりなんなり
いいですね
持っていきますので、ぜひ遊びに行かせてください
今週末以降でお願いします。
止まりました
ではではでは、そろそろお時間なので、
はい、
一旦コマーシャル入ります。
はい、あっという間です ね、
チャンネルは引き続きそのままでよろしくお願いいたします。
はい、
さて15時からお届けしている美容スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。本日の研究を振り返ってみて、ゆみさんいかがでしたか。
はい、初めてのラジオ出演で、お二人も初めてですということだったので、
はい、初めてです、はい、
多分すごく緊張されましたよね。
緊張しました。
私たちもしてるんでね、はい、それをね一緒に緊張してすいません。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私もすいません、カミカミで。
楽しかったですよね。
あっという間、本当にあっという間でした。
そうですね、ちょっとチラコ商品をね結構
ね、ちょっと言い過ぎちゃいましたかね。
そう、すごい楽しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうでした、ゆりのさんは。
私もね、ゆみちゃんのいろいろ知ることができて、とてもなんか親近感じゃないですけど楽しかったですね、
ありがとうございます。
今自宅でお酒作ってたり、なんだろう、美容にもう内側から美容をやろうと思っていることだったりね、
そうですね、
すごいなって思いました。
でも私も聞いてて思ったのが、やっぱり美容って、いや、外から綺麗にするのもそうなんですけど、やっぱり内側から綺麗にしていくって健康にも関わってくると思うんで、すごい大事なんだなって思いました。
ゆみちゃん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。 それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員のゆりのと
ゆみと
あっちゃんでした。
また来週。